まあ、私とよしこ先生は先週水曜木曜千葉市で行われたコーチングコーディネーター会議に出席しました。まあ、大変恵まれたですね、交わりでした。まあ、その間祈り会や奉仕に携わってくださった、まあ、兄弟姉妹たちに感謝いたします。今日9月6日は私たちの愛する中園智恵姉妹が天に召されてちょうど5年目です。2010年の9月6日でした。まあ、三男信弘さんの奥様俊恵さんがこの礼拝に来てくださっています。お母さんを忍んで来てくださっています。本当に感謝です。家族が天国に行くということはどんなに素晴らしい恵みでしょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書です。ルカの福音書第19章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では野村姉妹、19章の11節から13節まで読んでください。
人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つのたたえを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の10人のしもべを呼んで10ミナを与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。
はい。ルカの福音書公開説教、今日は67回目、19章の11節からです。この19章の11節から27節はミナの例えと言われるところで、このところは今年の初めです。1月11日の礼拝説教で語りました。10人のしもべに主人は1人1ミナずつ預け、主人が遠い国へ行き王位を受けて戻ってくる間、これで商売をしなさいと言いつけました。ここで主人とはイエス様のこと。まもなくイエス様は全地の支配者王として再び戻ってこられます。しもべとは兄弟姉妹皆さんのこと。皆さんは全員等しくイエス様から預かっている一ミナがあります。ミナというのは大きな金額ではありません。下の米印に100日分の労働賃金と書いてあります。しかしこれは私たち全員に与えられているものです。やがてイエス様が再びこの地上に戻ってこられるその時、兄弟姉妹皆さん一人一人に預けた一ミナをどのように使ったか清算があります。その時一人一人に神様からの報いがあります。そのことが次の15節から24節までに書いてあることですが、そのことは第二コリントの5章10節にこう書いてあります。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。この地上での皆さんの働きの報いを皆さんは天国で受けることになります。今年の初め、この1年これを用いて商売しなさいと語りました。もう今年ももう3分の2、8ヶ月が過ぎましたが、皆さんはこの皆をどのように用いてきたでしょうか。どうぞチェックしてください。では皆というのは何ですか。5つの意味でその時に語りました。第一の皆、それは教会の7つの本質の一つにありますイエス様中心です。ではここに何か挟んで、野村姉妹少し前のルカの10章の41、42を読んでください。
主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。 彼女からそれを取り上げてはいけません。
どうしても必要なものはわずかです。ただ一つです。それはイエス様です。そのようにあります。皆さんは今までの8ヶ月、飲むにも食べるにも何をするにもですね、常にイエス様が中心におられたでしょうか。何かを決めるとき自分勝手に決めないで、いつもイエス様に相談し御心を求めたでしょうか。兄弟姉妹、最も皆さんが幸せな幸いな生き方を願うならば、あなたはイエス様にギブアップ降参することです。主よ、あなたに降参します。あなたがなされるままの人生を私は歩みます。これがあなたにとって最も幸せな人生であることをどうぞ覚えてください。第一の皆、それはイエス様中心であるということです。では2番目の皆です。皆を預けたしもべに主人はこう言います。ルカの19章に戻ってください。17節、じゃあ野村姉妹読んでください。
主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、10の町を支配するものになりなさい。
よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことに忠実だったから、遠の町を支配するものになりなさいですね。小さなことに忠実であることです。兄弟姉妹、謙遜にならなければ小さなことはできませんですね。小さなことをコツコツとやり続けること、仕事も学びもですね、習い事も小さなことの積み重ねが大きな成果を生みます。2番目のミナーはですね、あなたが今している小さなことをやり続けなさい、コツコツとやりなさいということでした。はい、で3番目のミナーに行きます。それは第二手元2章13節ですが、私だけお読みいたします。私たちは真実ではなくても、彼は常に真実である。彼というのはイエス様のことには、ご自分をノーということができないからである、否むことができないからであるとあります。約束をきちんと守ることです。これは説明しなくてもよくわかること。私はその時お金の話をしました。お金というのはどこに集まるのか、約束を守る人のところにお金は集まります。あの人に預けておけば安心だと人が思うからですですね。はい、で第4番目の皆です。でそれは良い人間関係を作りなさいということです。このことはですね、前回のザーカイのところでですね語りました。実はですね、1ヶ月前です。8月9日ですね、この前のルカの福音書の19章の1節から10節、ザーカイのところから良い人間関係を作るための7つのポイントで語りました。まあ、おさらいをいたしましょう。あなたが良い人間関係を作るためにですね、必要な7つの第一、あなたは何のためにその人と関係を持ちたいですか。では野村姉妹、ルカ19章の9と10を読んでください。
イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。
イエス様は神とのつながりを失ったザーカイを探して救うためにザーカイを訪れられました。関係づくりの目的をはっきりとすることです。関係づくりの2番目、こちらから近づいていくこと。イエス様の方からザーカイへ近づいていかれました。ただ待っていたのでは人間関係を作ることはできません。関係づくりの3番目、下から近づきなさい。上から目線では関係づくりはできません。4番目、相手の名前を覚え名前を呼ぶことです。イエス様、ザーカイという言葉を降りてきなさいと名前を呼ばれました。 人は自分の名前に非常に関心があるものです。5番目、すべての人にはその人自身の歴史があります。過去があります。相手の人の心や生活状況を知り、それに共感することです。そして6番目、相手の悪いところを見ないで良いところを見なさいということ。人々はザーカイを嫌っていましたが、イエス様はこの人もアブラハムの子なのですからとですね、ザーカイを受け入れてくださいました。7番目、金銭上のトラブルを起こさないことです。そもそもザーカイがなぜ嫌われていたか、お金の問題でしたですね。この7つのポイントから前回ですね、人間関係、良い人間関係をどうしたら作るにはどうしたらよいかということを語りました。はい、では5番目の皆は何か。で、1箇所聖書を開きましょう。ガラテヤ人への手紙6章を開いてください。はい、では9節10節、では野村姉妹読んでください。
善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て借り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。はい、
善を行うのに相手はいけません。私たちは機会のあるたびに、チャンスあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。兄弟姉妹、皆さんには良いことを行うチャンスが必ずやってきます。ここには特に信仰の仲間に対してとありますが、あなたの隣人に対して愛を施す機会、天国に宝を蓄えるチャンス、この地上にもあなたが祝福されるチャンスを逃すことなく善を行いなさいと。これが5番目の皆でした。はい、ルカの福音書19章に戻って26節です。野村姉妹読んでください。
彼は言った、あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。
これらのことを皆さんがするべはすればするほどそれは増えていきますと、聖書はこのように語っています。どうでしょうか、この8ヶ月皆さんですね、主人であるイエス様が間もなく戻ってこられる今の時、この5つの皆をですね用いているでしょうか。どうぞチェックしてください。まあ、ここまでが今までのおさらいです。では次のルカの福音書19章の28節、では野村姉妹読んでください。
これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとの、
あ、そこまででいいです。はい。イエス様の生涯はエルサレムです。この箇所はエルサレム入場と言われる箇所ですが、同じ内容並行記事がマタイの21章の1節から9節、マルコ11章の1節から10節、ヨハネの福音書12章の12節から16節に記されています。同じルカ13章の33節にこう書いてあります。私だけお読みいたします。だが私はイエス様のこと、今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。イエス様の生涯の終わりはエルサレム。イエス様も預言者、イエス様はこの地上の生涯で33年の生涯は預言者として神の御言葉を語られですね、天に上げられた今は大祭司として父なる神様の右に座し、私たちのために取りなしをしておられ、やがて王として全地を裁くために再びこの地に戻ってこられます。イエス様は油注がれたメシアです。聖書はエルサレムに向かう時に登ると表現しています。まあ、日本にも JR で上り下りとありますけども、聖書はエルサレムが中心ですから、エルサレムに向かうとき登るという表現です。 イエス様は私たちすべての人間の罪の贖いとして十字架にかけられるためにエルサレムへ登って行かれました。はい、29-30読んでください。
オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づけられた時、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロパの子がつないであるのに気づくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。
オリーブという山、下の米印にはオリーブの森とありますが、オリーブの木が多く茂っているところからこの名が付けられていますが、このオリーブ山の中にイエス様が捕らえられる前に血の汗を流して祈られたゲッセマネの園があります。ちなみにゲッセマネとは油絞り、まあ、オリーブの油を絞るところからその名前ですがついています。山のふもとのベテパゲ、エルサレムから約 1.5 メートルのところ、ベタニア、エルサレムから約3キロメートル離れたマルタとマリアとラザロが住んでいる町です。に近づかれた時、イエス様は二人の弟子を使いに出して、イエス様が使わされるのはいつも二人です。で、聖書で2という数字は証とか証人を表す言葉です。マタイ18章の16節、二人か三人の証人の口によって全ての事実が確認されるためですとあります。2という数字は証人という意味です。言われました。向こうの山へ行きなさい。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気づくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。向こうの村、ベテバゲかベタニアに行って、まだ誰も乗ったことがない、誰も使用されていない無垢なという意味、神聖な目的のためにふさわしいという意味。巨大姉妹、神様のところへ持ってくるときですね、もう使い古しを持ってこないんでですね、新品の方が神様にふさわしいのです。これ家で使わなくなったから教会で使ってくださいと、まあ、時々そういう申し出がありますけど、まだ使ったことのない、誰も乗ったことのないロバとあります。神様にはですね、その誰も使っていないものの方がふさわしいのです。ロバの子をほどいて連れてきなさい。イエス様の予知の力です。ロバの子がすでにいることをご存知でした。起ころうとするですね、全てのことを知っておられます。これはゼカリア書の9章9節にですね、の予言がされています。では旧約聖書を開きましょう。ここに何かを挟んで、旧約聖書ゼカリア書の9章9節を読んでください。
シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、乳和でロバに塗られる。それもメロバの子の転ばに。
はい、私もう一度読み出します。シオンの娘よ。シオンというのはエルサレムの別名です。まあ、東京を江戸と言いますけどもですね、シオンというのはエルサレムのことです。娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。その方は正しい方で、救いを賜り、乳和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに、ね、メロバの子の転ばに、ね、転ばに乗って来られると。ロバに乗るというのは平和の使者という意味です。戦うときは馬に乗ります。黙示録の19章の11節にイエス様が白い馬に乗って来られる様が記されています。終わりのとき、反キリストの軍と戦うためにイエス様はそのときは馬に乗って来られます。馬は戦うとき、このロバに乗ったということは平和の使者の印です。 イエス様は入場されるとき平和の使者として来られました。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。ルカの福音書に戻ります。19章31から34まで。では野村姉妹読んでください。
もしなぜほどくのかと尋ねる人があったら、こう言いなさい。主がお医療なのです。使いに出された二人が言ってみると、イエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお医療なのですと言った。
はい。もし誰かがなぜロバの子をほどくのかと言ったら、主がお医療なのです、イエス様がお医療なのですと言いなさい。34、33、34ですね。弟子たちは、彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお医療なのですと言った。この33節の持ち主に米印があり、下には主人たちとあります。このロバには複数の持ち主がいました。一人はこのロバの持ち主、もう一人は主なる神様のことです。詩編の24編1節には、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものであるとあります。この転ばの持ち主は、この転ばは神様のものであり、主がお医療ですと言われたときは、いつでも差し出す心の準備ができていました。兄弟姉妹、皆さんが今所有しているすべてのもの、お金も仕事も持ち物も、あなたの能力も、そしてあなたの命も、すべて神様が所有者です。皆さんは一時的に預けられ、管理を任されています。正しく管理すれば、神様はもっともっとあなたに預けてくださいます。例えば正しく自分の健康を管理すれば、神様はあなたに長い命を与えてくださいます。あなたのお金持ちをですね、正しく管理すれば、神様はもっと多くのお金をあなたに預けてくださいます。持ち物を正しく管理すれば、その持ち物はあなたはですね、持ち物によってあなたは大きな仕事をすることができます。正しく管理するために神様は私たちに預けておられます。ですから真の所有者は神様です。私たちは預かっているのです。ですからもしイエス様がそれ入り用ですと言われたら、もうためらわずにすぐに差し出してください。そのことによって神様の御国の働きは広げられ、拡大していき、あなたはこの地上でも天国でも大きな報いを受けることになります。あなたが持っているものを差し出しなさいと神様が言われたら差し出してください。神様は必ずそれに代わってその100倍を戻してあげるとですね、語っておられます。はい、ではルカの福音書19章の35から36節を読んでください。
そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。
はい、イエス様に使わされた二人の弟子はロバの子をイエス様のもとへ連れてきて、ロバの子の上に蔵の代わりに、ロバの子の上に蔵の代わりに自分たちの上着を敷きですね、イエス様をお乗せしました。まあ、これは先ほど読んだゼカリア書9章9節にあったように、イエス様を王としたということ。イエス様が進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷きました。これは群衆もイエス様を王として迎えたというですね、意味を意味します。はい、では37、38を読んでください。
イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれた時、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、 天には平和、栄光は糸高きところに、
はい、イエス様がオリーブ山のふもと、そこはエルサレムに入るための門がありましたが、その道の両側でですね、ヨハネの福音書では大勢の群衆がシュロの木の枝を取って出迎えるために出て行き、大声で叫びました。またこの叫ぶ声は各福音書によって少しずつ異なっています。マタイの福音書にはダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にホサナ、糸高きところにとなっており、マルコでは今来た我らの父ダビデの国にというのが加わり、ルカでは天には平和、栄光は糸高きところにと書いてあり、ヨハネではイスラエルの王にが加わっています。このように群衆は思い思いにイエス様をですね、大声を上げて迎えました。これは詩編118編の25節の御言葉の成就ですが、ホサナという意味はもともとは主よ救ってくださいという意味です。それが今では主を称える言葉としてホサナですね、主を賛美しますという言葉が用いられています。もともとは主よ、ああ主よ、私を救ってください、これがホサナの意味です。はい、もうそれにしてもこのコロバはイエス様をお乗せしてエルサレムに入場するという、なんという栄誉に預かったことでしょう。1990年代、もうずいぶん前ですが、トロントブレッシングと言われ、カナダのトロントで著しい聖霊の働きがあり、多くの奇跡の御業が起こりました、ね、その中心におられたのがジョン・キャロル・アーノットご夫妻、牧師夫妻。キャロル夫人が日本に来てお証しをされました。世界中の人々が私たちを大歓迎してくれます。イエス様をお乗せしたロバの子がエルサレムに入るとき、群衆が喜んで大声で神を賛美しました。興奮したロバの子が母ロバに言いました。お母さん、お母さん、僕がエルサレムに入るとき、みんな僕の方を見て喜んで手を挙げ賛美していたよ。すると母ロバは言いました。それはお前ではなく、お前がお乗せしたイエス様に向かって賛美しているのだよ。アーネット夫人は言いましたごめんなさい、キャロル夫人は言いました。私たち夫婦は世界中で歓迎されていますが、ただイエス様をお乗せしているコロバに過ぎません。本当に崇められ称えられるべきお方はイエス様です。と、すべての栄光をイエス様と父なる神様にお返ししておられました。まあ、私にとって非常に印象深いお証でした。兄弟姉妹、今日の説教のタイトルは31節、主がおいでようなのです。です。私たちが今学んでおりますコーチングミニストリー、これは教会の7つの本質、まあ、修法に毎週書いておりますを土台とした教会づくりをするというものです。で、この教会の7つの本質の第2番目がですね、修法の右の下に書いております参加とあります。7つの本質の第2番目が参加です。で、参加というのは神の民クリスチャンですね、皆さんが日常生活において神のために生きるということ、皆さんが日常生活において神のために生きるということ、まさに私たちが毎週唱えていますマタイの福音書5章16節、修法に書いております。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいですね。参加とはこのことです。今年の5月のコーチングセミナー以来、この教会は文化ですね、教会文化を考えてきました。それは受け取るばかりではなくですね、与える側に回りましょう。消費者ではなく貢献者となりましょう。兄弟姉妹、イエス様は あなたを必要としておられます。皆さん一人一人を必要としておられます。主があなたをお入れようなのです。この世においてイエス様の愛を行う人、イエス様の愛を伝える人、神様の御心を行う人、イエスキリストの十字架の救いを伝える人を必要としておられます。イエス様、主はですね、あなたがお入りようなのです。どうぞあなたはこの転ばのようになってください。イエス様をお乗せするものとどうぞなりますように。実はイエス様がエルサレムに入城された日はですね、されたのは日曜日です。人々がシュロの枝を取って迎えたところからパームサンデーと言われますが、この日からですね、イエス様の受難苦しみが始まります。一週間後の日曜日、イエス様は墓からよみがえられました。イエス様のエルサレム入城をホサナと喜び迎えた群衆は、次の金曜日にはイエス様を十字架につけろと今度叫んだのです。本当に私たち人間の心は変わりやすく、本当に罪深いものです。はい、ではルカ19章の39、40を読んでください。
するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。
弟子たちや群衆はイエス様を王として迎え、ダビデの子とですね呼びましたですね。ダビデの子とはメシアの別の呼び方です。救い主の別の呼び方、メシアの別の呼び方です。実はこの39、40はルカの福音書だけに記されている内容です。彼ら弟子たちがそのですね、叫んだことに対してパリサイ人たちは言いました。先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。そんなことを言わせないでくださいと言いました。パリサイ人たちはイエス様をメシアと呼ぶことに反対でした。しかしながらイエス様は、私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。これはハバクク書2章11節からの引用ですが、これはイエス様をですね、メシア、キリストと呼ぶことは誰も禁じることはできないのだということです。イエス様はねと言っておられます。イエス様をメシア、キリストと呼ぶことは誰も禁じることはできません。はい、では最後、マタイの福音書16章の15、16を読みます。
イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペトロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。
はい、ペテロはですね、教会の土台、岩とされていますが、これはこのペテロの告白によります。あなたは生ける神の御子キリストです。イエス様にこのように言いました。皆さん一緒にこの言葉をですね、皆さんと一緒に唱えましょう。はい、あなたは生ける神の御子キリストです。これが私たちの信仰の土台です。教会の土台です。この告白を禁止することのできるものは、この宇宙にはですね、地上にも宇宙にもありません。もし私たちが黙ればですね、物言わぬ意思が叫ぶのですですね。あなたは生ける神の子、イエスこそ生ける神の子キリストです。はい、では今日はここまでにいたします。どうぞ目を閉じてください。